自己嫌悪。人生で最も馴染みの深い四字熟語、自己嫌悪。どうですか皆さん、最近ちゃんと自己嫌悪していますか？まあね、生きていく上でなかなかこう嫌なことばっかりです。それが例えば誰か人のせいにできたりとかね、誰かを、他の人間を責めることができたら、まだいいのに、時として、どうあがいてもこれは、自分のせいだということがあります。自己嫌悪。なかなか、理想の人間としてこう生きるってのは難しいもんですよ。ええ。はぁ、なんであんなこと言っちゃったのかな。なんであんなことやっちゃったんだろう。どうしてこう、進歩がないかな。俺はもうこんなことならあれだよ。お母さんの賛同にこう手足を張って出なければよかったと思うようなことばっかりです。もしくはもう卵子に入んなきゃよかったよ。卵子の方が強い方はもう精子を受け入れなきゃよかったよ。生まれてくるもんじゃなかったなぁと嘆いちゃいますよ。本当に自己嫌悪ってのはもう厄介なもんでございましてね、一回そこに陥るとなかなか抜け出せないもんです。昨日、バイト帰り。まあ、私ね、まあ、バイトをやっているんですよ。自転車をひたすら漕ぎ続けるっていうバイトですよ。それだけの、特にそれで自家発電が行われるわけでも何でもなく、どこかに何かを運ぶでもなく、ただひたすら俺が一生懸命自転車を漕いで、それで汗を稼いだ、汗をと垂らした分お金がもらえるという仕事ですよ。もう暗い地下で一人っきりで。で、どれぐらいの汗が出たかを記入して帰るだけっていう、まあ、辛いバイト。あともう一個バイトやっていてね、こう、重りがついたロープを必死に持つ。一生懸命。100キロぐらいの重りがついているロープが、こう、天井でこう、なんていうの、カシャみたいなの引っかかってあって、その反対側のロープを俺がずーっと持ってこう、耐えきれなきゃいけない。で、その100キロの重りの下には腕時計が一個置いてあるの。で、何の腕時計かなと思ったら、隣にね、中学生ぐらいの男の子がいるのね。で、その男の子が、あの腕時計はね、父さんが、いつもはめていた時計なんだ。僕が二十歳の誕生日にくれるって約束をしたんだけど、父さんは去年事故でっていう時計が置いてあるのを、俺は一生懸命その重りが落ちないようにロープを引っ張っている仕事。それだけの、人間はどこまで頑張れるかっていう仕事ですよ。と、まあ、パチスロの仕事を、まあ、最後のが普通じゃねえか、別に。パチスロを、まあね、バイトでやっていまして、まあ、そのバイトが終わって、まあ、相変わらず、こう、もう、くたびれてね、都会の喧騒におっぱいを揉まれて、まあ、おっぱい最近飽きてきたから、お尻を揉まれて、もう、パンパンにこの臀部が赤く腫れ上がって、いや、今日も疲れたなって。よし、もう、お家に帰ろうと。家に帰って、ゆっくり、オナニーでもして寝ようと思ってさ、こう電車に乗るじゃないですか。まあ、オナニーしない日もあるけどね。まあ、その日はもうオナニーしようと思って。いいよ、そこ引っ張んなくて。電車乗るじゃないですか。ね。で、こう、まあ、混んでるんですね。まあ、夜ですから、夜の大体、まあ、7時ぐらいですから、ちょうど帰宅ラッシュっていうんですか。まあ、これから家帰って一発オナニーしようとか、妻を抱こうとか、まあ、そういう方々が、たくさんの、もしくは旦那に抱かれようみたいな。なんだもう今日はどうした？まあ電車に乗って帰るんですよね。で、座るじゃないですか。まあ運よく電車に座れたんですね。席に座れて。したら、ちょうど僕の対角線上、斜め前に、まあシンプルに言うと、ヤンキーさんですね。うん。ちょっと怖めの、いや、だいぶ怖めの、かなり怖めの、細かい特徴を言っとくと、革ジャンなのよ。ちょっとこう気合の入った感じの、革ジャンに、下はなぜか、B 系の、ちょっとダブダブなズボンで、革ジャンにネックレスなの。すごいでしょ？ちょっと、かなり、際どい感じでしょ？で、反り込みなのよ。俺、思うんだけど、革ジャンだけ先輩にもらったくせえ感じ。その上もなんかちょっとダボダボのパーカー着ていたら、B 系の不良なんだけど、なんか多分革ジャンだけ多分逆らえない先輩にもらったんだろうね。確実にこの革ジャンだけちょっとこう浮いてる感じの。まあでもさ、反り込みでなんていうの、金のネックレスじゃん。もうバリバリのヤンキーっていう感じが、まあ、斜め前に座ってるんですよ。でさ、見ちゃうじゃない。 正直ね、正直すげえ人来たなと思っちゃうじゃない、やっぱりバリバリな感じだから。でちょいちょいこうチラチラって 見ちゃうんだけど、そのたんびにこう目が合うのよ。でこれはあやばいやばいやばいと、目合ったらだってねちょっともう大変なことになるっていうのを知ってるからやばいやばいやばいって目伏せるでしょ。で電車が発車前に結構まあどんどん人が乗ってきて、車内は結構こう人がぎゅうぎゅうまではいかないけどかなりの人間の数になったわけね。でこう電車が出発するよね。でそうするとこれ車内かなり混雑しているんだけど、乗客と乗客の間にまあ隙間が空くよね。その隙間からそのお兄さんの目が見えるんだよ。ちょうど本当にそのライン上だけ見事に開けてもらったぐらいな感じで、ついつい意識するとそのお兄さんの方が見えちゃうのね。そうするとお兄さんこっちを見てんのよ。おなんだこのやべえ感じは。おこれは俺は25年間の人生で何回もこれ味わってるぞ、このやべえ感じ、この後々エンカウントが発生する感じ。おやべえぞやべえぞ、向こう見てんぞ、おい。まあまあまあまあ、あのまあビビってね、ビビってこう 目をそこ僕は伏せて、合わせないように合わせないようにってこう顔を伏せる。でもねこれ人間って不思議なもんでね、見ちゃいけない、絶対に向こうは見ちゃいけません。いいですか皆さん、この箱の中は絶対見ちゃダメですよ。もう見たら一週間後に呪われて死にますよって言ったら見るじゃんやっぱり。このビデオ見たら一週間後に死ぬらしいよ。井戸から帳面濃い女が出てきて法人を舐め回して殺してくれるらしいよ。でも見ちゃダメなんだけどねって言われたら見ちゃうじゃん。どんな女が出てくるのか、バースデーの時は仲間ゆきえかみたいに見ちゃうじゃない。どうしてもやっぱりこうお兄さんの方は見ちゃうんだよ。ね？見ちゃいけない見ちゃいけないと思いつつ見ちゃうと、やっぱりお兄さんこっちは見てんだよ。なんつうのかな。ガンくれてるっていうんですか？ああいうのは。あの、ギロっていう。ギロまではいかないんだけど、こう、結構強めの目でこっちを見て。来たと。ついに俺も腹をくくんなきゃいけねえ時が来たなと。うん、まあ男にはね、うん、逃れられない戦いってのはあるからね。カツアゲとか。カツアゲとか普通に絡まれたりとか。まあ、他の戦いは大体逃げれますよ。親との確執とかさ。なんかね、ありますよ。その就職戦争とかさ。フリーターになればそういうの逃げれっからさ。大体逃れられますけど、これはちょっと逃れるわけないかねっぽい。あの兄さんちょっと完全にこれはやる気だな。もうチラチラチラチラ、でももうそれでも なるべくだったらね、そんな嫌じゃないですか、この年で絡まれたり喧嘩とか、なるべく伏せるんだけど、やっぱりちょっと進むと見ると、やっぱり見てるってその繰り返し、もうなんだよ、もうなんだ、えもうこっから始まるボーイズビーかと、お兄さんと俺とのなんでもそんな見てんだよこっちを、こっから始まる東京ラブストーリーかと、俺が鈴木保奈美で向こうが織田裕二かとね、あの日あの時あの場所で君に出会えてなかったら僕らは未だに知らないだ人たちだったよね。あ全然わかん、そんなようなラブストーリーは突然にかと、もうなあ好きなのかなと、この兄さん俺のことかぐらいもう見てるけど、もうでももうでもこれは 100% これは絡まれるんだなで覚悟したら、そのお兄さんがね立ち上がったのよ。駅に着いてないのにだよ、駅に着いていないのに立ち上がったの。うわーもう完全にそうで、もあの革ジャンの中からでっけえ斧を出して、もう俺のこのね鎖骨のあたりからズバズバズバって毛先切りで行く気だと思って、うわやばいってこのお兄さんが立ち上がる。そうするとお兄さんの目の前にサラリーマン、まあ30歳ぐらいのサラリーマンがいたんだけど、まあ席が空くから座ろうとするじゃない。そうするとそのね、まあヤンキーの兄ちゃん、お兄さんがね、ちょっとみたいな感じでこう手を出すのよ。座るなみたいな、わかる、こう声には出さない、座るなは言わないんだけど、手でこう遮るのね、座るのを。これあれかと、俺なんか秒殺だからね、白井なんて秒殺だから、まあ2秒ぐらいでボッコボコにしたらもう一回座っからの意味の巣だと思うじゃん。でこうスッてこうちょっと座るなみたいな感じで、そのお兄さんがまあ結構車内まあまあ混んでる人混みをこうかき分けて俺の方に向かってくんの。うわもう車内でですかと、せめて待ってくれませんか、駅に着くまで。駅に着いたらもう肉なりね焼くなり、もうなんかもうみじん切りにするなり、ちょっと炒めるなり、バターでね和えるなり、いやいやあのむしろつけるなり何かにつけてもいいですもはや。で2年ぐらい待ってください、 まあまあ美味しいおしんこにはなれると思いますって。もう何してもいいですよ、駅着いたら。だってなんか駅員さんがきっと止めてくれるから。でもここは電車の中ですよと、ね、安全と言われている電車の中ですよ。ここでエンカウントは発生しないね。あのドラクエの街の中でモンスターに会うことってそうないじゃん。イベントぐらい、井戸魔人ぐらいじゃん、ドラクエ6の。わかんねえよこれ全然。いやもう電車の中で絡むつもりかって、こうお兄さんがスッってこう来るの。もう覚悟するじゃん。もうなんて言い訳しよう、なんて言い訳しよう、お兄さんのことが好きなんですとか言えばいいのかなって言ったら、思ったらお兄さんが俺のね斜め前に、俺気づいてなかったんだけど、結構立ってるのが辛そうなおばあちゃんがいたので、そのおばあちゃんの肩をポンポンって叩いて、あっち座ってくださいって渋めの声で言って、でおばあちゃんが ありがとうございますっつって、そのヤンキーの兄ちゃんが座っていた椅子に座って、でそのヤンキーのお兄さんは俺の方を見てちょっと笑ったのよ。ニコじゃないんだけど、ニコまではいかないんだけど、こう口の口角がちょっと上がる感じ、ニヤぐらい笑って、自分はあの窓の方の隅っこの方 に逃げるじゃない、あの消えてったのよ。もうそっからの自己嫌悪JIKOKENNEO あのお兄さんは多分、ヤンキーの兄ちゃんは多分、お前の斜め前にだいぶ辛そうなばあちゃんいるぞと、お前譲ってやんねえのかっていう目だったと思うね。お前いいのかみたいな感じの目だったと思う。であまりにも俺が猫顔を伏せるから、あこいつ勘違いしてるなぐらいまで思ったと思うのよ。あれひょっとしたらこいつ絡まれると思っちゃったかなってお兄さん思って、わざわざちょっとその遠目のね席から立って、人混みをかき分けておばあちゃんを座らせて、俺はお前を絡むつもりはねえよの意味のニコだと思うんだよ。なんだろうねこのそのいろんな意味で俺がクズっぷり、その悪意のない兄ちゃんに見た目だけで判断してビビった罪と、立ってるだけで辛そうなおばあちゃんを無視し続けたっていうか、気づかなかったんだよ。もうそれ命に関わることだから。でまた本当にそのさ、まあなんつうのかな、そのヤンキーの兄ちゃんの元々の顔立ちが結構さ怖い感じですよ。なあ、わかります？ちょっとこう、なんかさ、あの、目つきの鋭い、一重でもさ、鋭めの一重あるじゃない？あの、そんな感じでさ、で、顔、体も結構デカめなのに、俺の前で見せたその笑顔が、ちょっとこう、可愛いぐらいの、大丈夫だよの時の笑顔。なんかそこまで多分気を使わせた俺のビビりっぷり？一個思い出したわ。高校生の時さ、まあ、今週からね聞き始めた人には何のこっちゃだけど、先々週か先週ぐらいに喋ったほら演劇部で泣かしちゃった女の子いたじゃん。俺が高校の時演劇部入っていたんだけど、まあ、それでね人間関係のいざこざで泣いちゃったって女の子いたじゃん。俺その女の子とまあまあ仲良かったのね。でその女の子を、まあ、普通に結構可愛かったの、かなり、ちょっとこう演劇とかやんなそうな感じの、もうなんていうの、そのいかにも高校生みたいな感じ、こう髪とかも染めてさ、ちょっとおしゃれな感じの女の子、珍しくそれでも演劇部やってたんだけど、その子とはまあまあ仲良くて、まあよく喋ったりとかしてたんだけど、ちょうどねその演劇部ってこう大会みたいのがあるんですよ。でっかいこうなんかなんていうの、劇場みたいなところでみんなでやる大会みたいのがあって、その打ち合わせに俺とその子と顧問の先生の3人で行くっていうのがあったの。なんかスタッフの打ち合わせみたいのがあるから、でまあ打ち合わせが無事に済んで、なんか先生がもうちょっと俺はその打ち合わせることがあるから、お前たち先に二人でその学校帰ってろっつって、こうバスのこうなんていうの、お金だけ渡してくれて、俺とその子二人っきりで帰ることになったのね。でさ、普段は全然こうなんていうのかな、意識とかしないの、その子のこと。別にだってもともとずっと仲良かった子だから別に意識しないんだけど、なんかその日に限ってちょっとおしゃれなのよその子。多分他の高校の子に会うからだろうね。ちょっとメイクとかも少ししてて、 ぶっちゃけ可愛かったのよ、かなり。まあ、ちょっと恥ずかし、こっぱずかしいんだけど、これ。結構可愛かったのね。で、帰りのバスも、その二人で一緒になると、だんだん俺ちょっと変な感じになってくる。わかるでしょ、これ。普段全然意識してねえんだけど、不覚にも、その、あれ、そういえば、もともとこいつ、その顔立ちはいいんだけど、普通に見たら結構こう、可愛いじゃんかって思った自分の戸惑い、なんだ気持ち悪いな、お前、おい。気持ち悪いな、お前。お前、気持ち悪い。気持ち悪いお前ってなってると思うけど、みんなちょっとドキドキし始めるの分かるでしょ。しかも普段クラスとかじゃなかなか一緒に喋んないようなタイプの女の子だよ。だからその子とこの なんていうの、一緒に二人っきりで帰っていろいろ喋ってるうちにだんだん変な気分になってんで、バスに乗るじゃん。でバスに乗って、で最初このなんていうの、こう席隣同士みたいな感じで座っていたのよ。そしたらね、目の前にやっぱり今回みたいなおばあちゃんが立ってるのもギリギリな感じのおばあちゃんが来てね。で、本当だったらさ、俺が譲るべきじゃん。でも俺変な感じになってんじゃん、その時。あれ、俺ちげえよみたいな。誰にちげえよなのかわかんねえけど。あれ、俺なんか油断したらこいつのこと好きになりそうだなみたいな気持ち悪い話だよ。向こうからしたら、うえーって話だけど、これ男だったらわかると思うんだよ。なんかその変な、なんかドキドキしてる時に、おばあちゃん来たもんだから、ちょっとテンパって、遅れたの、そのおばあちゃん。この席座りなよっていうタイミングをくれたら、その女の子が、あ、こっち座ってくださいって、女の子が立っちゃったのね。で、俺もう今思うと本当にテンパってたなと思うんだけど、その高校に着くまでのバスがだいたい15分ぐらい乗るんだけど、15分の間、俺座ってる、隣おばあちゃん座ってる、その女の子立ってるの状態で帰ってんだよ。で、高校に着くあたりで、なんか変だと、なんか違和感感じんな、お、俺譲ってねえ、みたいな。その子が譲ってからさ、せめてさ、あ、じゃあ俺の席座りなよっていうのが、多分、普通のレベルじゃん。で、モテ男のレベルは、先にばあちゃんに席を座らせてるでしょ。クズじゃん、俺、もう。俺クズじゃん。クズじゃん、クズ、クズ。KUZU じゃん。まあ、帰って自己嫌悪だったんだけど、その時も。なんなのかね、なんでそういうことができないのかな、俺は。でさ、電車でさ、さらにもう一個あったのがさ、さらにもう一個あったのが、ついさっきの電車だ。これほんとついさっきなんだけど、まあ、ちょっと今日用事あって、そんでこのね、収録場所のスタジオに向かう途中の電車なんだけど、俺の、だいぶ離れた席、俺まあ座っていたんだけど、もうだいぶ離れてる、その対角線上つっても結構なんていうの、反対側の奥の方ぐらいに座っている、OL、まあ、OL だろうね、スーツ着ている OL の方が、かなりの美人さんだったのね。結構綺麗だったの。で、まあまあ、いるじゃない。電車に座っていたらさ、まあ、結構綺麗なお姉さんがさ、隣に座っていたりとか、まあ、まあまあ、あることじゃない。だけど、そのお姉さんが、女優の松雪泰子ってわかる？綺麗な人。わかりや。そのまんまだな、おい。松雪泰子にすげえ似てたの。で、俺、そんなに別にファンでもなんでもないけど、松雪泰子の、松雪泰子を追いかけて30年とかでもなんでもない。っていうか、生まれてねえし、松雪泰子も多分デビューしてねえし、松雪泰子がすげえ好きなわけじゃないんだけど、あ、すげえ似てんなーと思って、こう、見ちゃってたのね、見てたの。で、あ、でも、その前のことがあったから、ヤンキーの事件があったから、何が起きるかわかんねえと、いい方向にも悪い方向にも、どっちにしても電車内で誰かをずっと見てるってのは良くないなと思って、やっぱり目を伏せるんだけど、どうしても、その、松雪泰子だよなって思っちゃうって見ちゃうじゃん。で、こう何回か見ちゃったら、何回かこう目が合う瞬間ってやっぱりあるじゃん。で、うわ、やばい、絶対キモいと思われてんな、キモいと思われてんなと思ったら、案の定その、綺麗なさ、松雪泰子に似た顔の、この眉毛と眉毛の間、眉間って言うんだけどね、みんな。眉間に、ぐわーんってシワが、風の谷が、剣王の谷が、わかります？皆さん、剣王の谷ができて、名尾にナウシカが乗ってこう飛んでる感じですよ。そこを怒り狂ったオウムがその谷の間ぐわーって進んでるぐらい、うわーって顔をこっちに一回して、うわ、すっげえ気持ち悪いと思われたんだ今って。もうそれは普通にへこんだ。それは特にそんな展開もなく普通に自己嫌悪になった。 でも多分さ、松行靖子に似てるぐらいの美人さんだったら慣れてるとは思うんだよ。電車内でそういう風に男の人とかにチラチラ見られたりとか、まあ普通に芸能人に似てるってことで結構見られてるとは思うんだけど、その普段の慣れを超えたぐらい俺キモかったんだろうね。その多分ね、そのま、な、昨日あったそのヤンキーのせいでカビになってるから今。伏せ方とかもちょっと異常だったんだろうね。顎ごと言ったんだと思うよ。顎で見て顎で下げるみたいな。すっげえ気持ち悪いやつって思われたんだろうな。タイムマシン部。
今週も始まりましたタイムマシン、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。俺はどうすればよかったんだよ。全部の時、全てのパターンにおいて俺はどういう判断をすればみんな笑顔になれたんだよ。
まあしょうがねえやな。そう、あのね、あの、まあまああれですよ、自己嫌悪したからって成長するわけじゃないから。普通はね、あの、まあね、自己嫌悪にもし陥っちゃったらどうすれば、その次にさ、同じようなことがあった時に同じ選択肢を選ばないかって努力して人間は成長していくものなんだけど、あ、そん無理だから、うん、そんなんできるやつはもうなんか頑張ってなんか生きていってくれ。だから、まあ、まっとうに生きていってくれ。もうこっちはよ、もう自己嫌悪になったらその穴埋めんのが大変だからよ。うん、自己嫌悪のためになんな虫食いの穴みたいのができるだろ、心に穴ができちゃうでしょね。それをなんかこうね、なんかボンドみてえので、パテみてえので埋めて、でも一回空いてるとこだから脆くなってっから、また同じようなことで開くんだよな。でまた自己嫌悪だよな。でまたそれを妄想っていうね、パテでね。あとは自己肯定ね、ね、あの、それで埋めてね、妄想彼女による自己肯定とかでね、最低なパターンだけど、白井くんは頑張ってると思うよみたいなのを枕が言ってくる、夜な夜な。夜な夜な枕がそれを言ってくれることによってね、そこにパテを詰めて忘れて2ヶ月後ぐらいにまた同じことやって、どうして俺はこうなっちゃうかな。生まれてこなきゃよかったんじゃないかな。生まれてきちゃったもんはしょうがないじゃないってか、妄想彼女が言っての繰り返しで、まあいずれ骨壺に入っていく感じだから、それが人生ってもんですよ。はい、それが人生ってもんでございますよね。だから、あの、もし今さ、このラジオを聞いていて自己嫌悪とかで苦しんでいる子がいたら、こんなクズがいるってことを分かってくれたらもうちょっと元気が出るでしょう。世の中にはこんなクズがいるっていう、それがうちのラジオですから。はい、あの、この間テレビを見ていたらさ、あの、エチカの鏡ってあるじゃん、タモリさんがやってるやつ、タモさんが主役じゃねえMC のやつ、なんかあるじゃん、あの番組のなんか番宣ってわけでもないんだけど、 なんかちょっと長めの番宣みたいのでさ、最近なんかこう騒がれている英才教育のおばあちゃん知ってる？久保田佳代子って言ったかな、久保田佳代子っておばあちゃんがいるんだけど、そのばあちゃんがもうそのなんていうのかな、子供を育てさせたらもう世界一みたい なんかやべえこいつみたいな、このばあちゃんすげえみたいな、どんな子供でもすっげえ頭良くなるみたいな、なんかそのおばあちゃんの子供自体もなんか東大なのかな、2人ぐらい子供がいるんだけど2人とも東大みたいな、すげえおばあちゃんがいるのね。でそのおばあちゃんが独自に研究してこう作り上げた子育て理論っていうかさ、子育ての方法みたいのが今なんかいろんなこう本とかテレビとかで紹介されて、すげえなんかカリスマみたいな、そのマザーたちのカリスマみたくなってるっていうのをやっていて、で本当にすごいのよ、なんかそのなんか子供とかにも今までもなかったような、なんかいろんな教育法とかね、たくさんやっていて、で現にどんどん子供が頭が良くなってるって、すごいなんかちょっと怖そうなおばあちゃんなんだけど、すごい元気なおばあちゃんで、なんか今の教育は間違ってるみたいなことをすごい言っていて、でそのおばあちゃんがなんか七か条があると、私の作った子育て七か条がある、でちょっと俺さ、それをちゃんとこう見てさ、ちょっとメモってきたんですよ。これ素晴らしいんですよ。これがおむつを変えるときは必ず声をかける。 理由はちょっと覚えてない。うんこね、マー君これうんこってことだと思うの多分。うんこを漏らさなくなるためだと俺は思う。大人になって割とその自分に優しく自分に甘めに、もうあとは家帰るだけだからうんこ漏らしてもいいかみたいにならないようにするためだと思うんだよね。わかるマー君、これうんこね、今うんこしちゃったのこれっていうことだと思う。他の理由、ちゃんとした理由確かあったんだけど、そっちはあんま覚えてない。2、今のが1、2、2、いないいないバーは1日5回する、5回以上する。いないいないバーってよくね、赤ちゃんとかにやるじゃない、あれをなんかたくさんやるといいらしいの。いや詳しいことは分かんねえよ、なんかそんなこと言っていたんだよ。なんかいないいないバーを 5回以上やる。ただしあれだろうね、長めのいないいないバーは良くない、30年ぐらいのね、いないいないっつってからだ、そいつが32ぐらいになってバーっとおばあちゃんが出てきて、もう母ちゃんだと思わねえから、いないいない、父さんそろそろ本当のこと教えてよ、僕のお母さんはどこに行ったの。いいか正弘、お前の母さんはいないんだ。いないってどういうことなのね、父さんとお母さんは別れたの、それとも母さんは病気とか事故とかでもう死んじゃってるの。いいから、いないもんはいないんだ。その大体、まあそれが、その話を聞いたのが中3ね、15歳ぐらいで、その15年後ぐらいにバーってお母さんが出てきて、もうあの確執がもう出来上がっちゃうと思うから、それいろいろ取り返せない時間があるから、5回やるのはいいとしても、ちょっと長めのね、いないいないバーをね、いないいないやってからだいたい、まあ長くてまあね10秒ぐらいにしてくださいよ。ちょっとお母さん張り切りすぎて30年ぐらいやっちゃうと、ちょっとね、ちょっといろいろ大変ですから、その後大変ですから、ああ大変ですから。3番、子供服はカラフルなものにするっていうのがあるんだって。これもいまいちわかんない、なんなのかわかんないよ。ホログラムみたいのにしちゃえばいいんじゃない、角度によって変わるぐらい、もしくはもうすっぱだかにして歩かせて、嘘つきには見えないと、お前の服は。だからお前の姿を見て、うわなんでお前裸なの、なんでお前裸なのって言ってくるやつは全員嘘つきだと。つまりは人間は全て嘘つきだと。早めにね、早めに大人の厳しさをね、人間の汚さを教えるにはこれ効率的だよね。お母さんお母さん、誰も僕の服が見えないんだよ。それはね、今まで出会ったみんな嘘つきなんだよ。
それじゃあ隣のタケちゃんも、同じクラスのミーちゃんも、
みんな嘘つきだよ、誰もお前のことなんて友達に思ってないよみたいな、最悪だなおい、その教育よ。4番、なるべくおんぶする。これはね、なんかね、面白かったよ。なんか親と同じ視線にするみたいな感じらしいよ。なんか らしいよ。なんかそれで何が生まれるのか俺にはいまいち分かんないんだけど、なんかおんぶの方がいい。俺ベビーカー大好きだったからさ、うん、あ、誰かが運転してくれるっていうことですよ。何が好きだったって、俺は歩かなくていいっていうね、ただただ景色が進んでいく、そのまんま来ちゃったから、これなんか。5番目、幼児語は使わない。えべべべばーとかさ、まんまですよまんまですよとか、お母さん大丈夫かそれ、ワンワンニャーニャーモンキッキーみたいな、大丈夫かお母さん。なんていうのそのあるじゃない、バブバブで授業みたいなやつは使っちゃダメだと。これはまあ理由はまああれです、毎度のごとく。あれよくわかるなんですけど、まあね、なんかね、結局は普通の言葉をもう一回学ばなきゃいけないわけじゃん。そのバブバブとかで覚えたり、バブバブってのは何なのって、結局その車ってのもう一回覚えたりとか、まんまって言ったら何なのって言ったら、お母さんが作ってくれたご飯っていうのもう一回さ、学ばなきゃいけないのはすげえなんかそのタイムロスあるでしょぐらいのことを、なんかそのかよこばあちゃんは言っていたんだけど、だったらもっと先を見て、今のうちから飯馬とかさドキュンとかさ、 DQN って書いてドキュンとかさ、ネット用語 あの、どうせ、お前の息子は、将来的にはもうインターネット大好きなんだから。俺とか笠原くんみたいにさ、ね、もうネットサーファーになるんだから、今のうちにね、リア充とかさ、教えとくべきだよね。飯うまっていうのはね、他人の不幸でご飯がうまいの意味だよとかね。DQN ドキュンっていうのはね、ヤンキーのこととかをそういう風に言うんだよ、ネットスラングでね、とか、教えるべきだよね。神っていう漢字もちゃんとねに申す。ねに申すで神だよとかさ。ちゃんとかわゆすとかうれしすとかね、ちゃんとショコタン語もちゃんと教えてね。ギザギガントとかのね、あの活用形もちゃんとギザギガントギガンティックのあのショコタン語とかもさ、ちゃんとこないだのマー君の発表会 VIP クオリティだったよとか今のうちから教えとけば、初めてインターネットをやった時に、あの、戸惑うことがないから。あの、あ、VIP クオリティでしょそれみたいな、わかるからね。あの、もう、どんどんね、それだってほら、今でさえこんだけインターネット社会なんだからさ、この先にね、10年後、20年後なんてもうインターネット使えないやつはもうね、なかなか生きていけなくなるから、今のうちにネット用語をさ、教えるべきだよ。6番目。箸や鉛筆などはいきなり持たせないで、まずこう、お母さんとかが正しく使ってるのをね、何回も見せてから使わせる。まあ、要はお手本を最初にしっかり見せてあげるっていう。まあ、これはなかなかね、まあ、いいこと言ってんなって。だからまあ、ね、ご家庭にあの原子力発電所がある方いるでしょ、多分。いや、今もう、そうなってきますから、この先。まあ、一家に一台原子力発電機っていう世界になってきますから。そういう時もちゃんと使い方をね、お母さんが最初に見せてあげないと、お子さんね、生き出しは難しいと思うんですよ。ええ。ちょっとその冷却システムとかいじっちゃったらね、メルトダウン起こしちゃいますから。お母さんがちゃんとあの防護服を着てね、ここね、ちゃんと冷却システムをね、あの1日1回をチェックしないとメルトダウンも来ちゃうからねってのを、まあそうですね、早いお子さんだったら2歳ぐらいから始めていただかないとそうなっていきますから。はい、7番目はどっちが好きってちゃんと質問する。何々と何々どっちが好き、アンパンマンとドラえもんどっちが好き、どっちもダメダメ、嫌なんせか、藤子どっち。だからお母さんどっちもダメ。それダメですよ。お母さん何が残ってんのね、お母さんは両方とも取られたら何が残ってんの。嫌なせと藤子取られた石の森、私はいいけど009、お母さん好きだけどどうすんの、どうすんのお母さんは。わかん、何だったかわかんねえけど、どっちが好きっていうのを、まあ、あの 選ばせるっていうのがね、なんか重要なんだ。ちゃんと判断させる。お父さんとお母さんどっちが好き？どっちも好きだよ。そう、お母さんすごく嬉しい。じゃあね、お父さんとお母さんどっちと暮らしたい？一緒に暮らしたい。ダメなの、来週からダメなの。選んで、まさひろが。お父さんとお母さんどっちが好きなの、どっちと暮らしたいの。まあそういう悲しい選択は、悲しい選択はできるだけね、できるだけあのお子さんには選ばせない方向で、頑張っていただきたいなと。そろそろ音楽が大変ですか。というわけで今週も最後まで聞いてください。でね、そのかよこばあちゃんのね、奈良箇条、さらになんかその最近新しい奈良箇条が足されたらしいんだけど、それあんま分かってねえから俺そこら辺なんかネットで知ったから、なんかあるらしいよ。なんかさらにそこに足されて14箇条出来上がりました。ずいぶん多いなとか思うんだけど、なんか奈良箇条あるらしいんだけど、どうだろうね、俺がもしこの先親とかになったら。まあまずないだろうから、もし俺がそういうなんか教育者となったら、何を教えるべきか子供たちに。これはもう僕かなりちょっと考えたんだけど、まずはもう目が合ったら嫌われていると思え。これはもう絶対、これ絶対、いや今回はたまたまそうじゃないことあったよ、うん、たまたまそのヤンキーのお兄さんは優しい目だった場合あるけど、大体はあ、なんかこの人とやたらと目合うなと思ったら恋じゃねえから、大抵嫌われてっからよ、嫌われてっからよ。これ一個ね。で、あのヤンキーには近づかない。まあ今回は違ったよ、今回はもうほんとイレギュラーですからね。一人生の中で一回やるかどうかですけど、 基本的にはヤンキーの皆さんにはあまりこう近寄っていかない方が自分のためになるから。3、まあありがとう、大切な言葉ね、ありがとう。何かしてもらった時にありがとうっていうのはすごく大切だけど、その前にごめんなさい、ごめんなさいの方が大事だから、生きていく上で絶対ごめんなさいの方が使う頻度が多いから、ありがとう1にごめんなさいがならせんぐらいだから、人生ってもんはごめんなさいがいかに重要。ね、結構あるんですよ、ごめんなさいの一言が出ない子、笠原くんAD 笠原くんとか、ごめんなさいほんと出ないからね、ありがとう覚えさせる前に最初に、いやもう一番最初に覚えさせる言葉はお父さんとかお母さんじゃなくてごめんなさい、でその後がすいません、その後申し訳ございません、でその後誠に申し訳ございません。まあ大体その4つぐらい覚えたら、まあなんか覚えさせてもいいかな、いろんなチューリップとかね、なんか覚えさせてもいいかもしんないけど、まずはお母さんがだ、ごめんなさいから、それさえね言えてりゃ大丈夫だから、謝ってりゃなんとかなっからよ、うん。今何個言いました、3つですか、4はね、まあお稽古ごといろいろあるでしょ、まあ、早いうちからお稽古ごといろいろやらせたいってお母さん方いるでしょ。ねえ、あんまり良くないんですよ。小さいからって伸び伸び遊ぶのがいいんです。ねえ、ちっちゃい頃から英会話とかね。まあ、私はね、どうかと思いますよ。うん。まあ、でもね、まあ、将来のことは思って、一応、かよこおばあちゃんを対抗して、一応ちょっとおばあちゃんで、いいよ、説明しなくて別に。お稽古ごとでね、やらせとくべきなのはやっぱりタイピングね。ブラインドタッチ、後々ネットサーファーになりますから、ネット用語大体、うん、覚えさせたらタイピング、早めにブラインドタッチ覚えた方がいい、ピアノいらない、いらない、ピアノなんていらない、英会話いらない、いらない、だって部屋から出ないもの。だったらよりスムーズにオンラインゲームを楽しむためにタイピング、これ絶対絶対よ、な、それ自然に身につくけど、早めにやっといた方がいいのよ、こういうもんはね。絶対そうよ。いいこと一つに悪いことは500あると思わせてください。これ絶対です。もう本当にね、間違ってるんですよ。その、生きていればいいことがあるみたいなね、その世の中の風潮は間違ってるんですよ。いいこと1個あったり、やること500個。つまりはね、1年365日だったら、1年間全部悪いことの場合もあるんです。1日1個嫌なことだって考えたら、365個全部埋まる可能性もあるんです。そういうね、もう、これは基本ですよ。人間を作る上で。人間を育てていく上で基本ですよ。まあでもね、あんまりでもそれで子供をね落ち込ませてもしょうがないから、必ず教えといてほしいことが、まあ生まれてきちゃったもんしょうがないからさと。ちょっとネガティブ入ってるかもしんないけど、これはいい言葉ですよ。あんた私の子宮から出てきちゃったんだからしょうがないわ。戻る？母さんなんかもう一回入る？いやいいのよ。そうね、あなたがそんなも嫌だって言うんだったら、お母さんいいよ、また広げるわよ。入る私の中。やれんのあんたにって詰め寄ってください。もしお子さんが中学生ぐらいで、俺はもう生きていくのが嫌になったよとか、中二病になったら、必ずじゃあお母さんのお腹の中にもう一回入りますかって言ったら、もうやめてくれよババアってなるから、必ず、必ずで、もう一回生まれてお母さんのおっぱいを吸いますかって言えば大抵治ります。そんなんだったら生きてやるってなりますからね、絶対なる。で、まあ、最後に、言っときたいのが、必ずその小さい頃から身につけさせるべきなのはね、まあいろいろあるでしょう。想像力とかさね、コミュニケーション能力とか、運動能力とか、まあまあ今挙げたのは全部いりません。はい、もう全部いらない。今の3つは全部いりません。想像力もいりません。何も作らないからどうせ。コミュニケーション能力いりません。大したコミュニケーションいらないから。大丈夫大丈夫。そのネット上でのなんかうまいコミュニケーションさえ身につければ大丈夫ね。マイミク申請のやり方とか分かれば大丈夫大丈夫よ。大丈夫。もう運動能力いりません。運動なんてしないわよ。運動するなんて、もうみんなあれ、スポーツ選手だけ。うん。ほが、もう運動しない。歩ければ大丈夫。歩ければ大体どこでも行けるから。もういらないいらない。必ず必要なのは妄想力。これは絶対。これはもう小さい頃から本当にね、お母さん方。お母さん方忘れてた今キャラクターを。もういいじゃん。もういらないよじゃあ。お母さん方必ずこれは覚えておいてください。ね。妄想力。これ必ず必要ですよ。まあね、まあいろんな妄想力の育み方はあるけど、まずは、そうね、まあアニメなんか見るでしょ。ワンピースとかナルトとか見たら、ここにいるこのキャラクター全員とお友達になりなさいと。 最初はテレビ見ながらで、あなたはルフィの友達とか、あなたはナミの友達とか、ゾロの友達と思い込みなさい。で、ある程度出てきた、できてきたら、ルフィが隣にいることを妄想しなさい。今、ルフィがいる体でご飯食べて、とか、をやっていくんです。で、そのうち多分お子さん見えてきますから。で、お子さんに、本気で、本気で妄想力を養いたかったら、悪魔の実つって、なんかそのピーナッツかなんか買ってきて食わせて、これ今から食べさせるのは、すべすべの実だからね、とかなんか言って、いろいろそのお母さんの方も、なんていうのかな、協力することによって、どんどん妄想力高くなります。で、これ何ができるかって言うと、妄想彼女とかがね、後々できるようになってくると、これは生きていく上で大切ですよ。妄想彼女とかいないと大変ですよ。ね、自己嫌悪の穴埋めるのは大抵妄想彼女ですからね。大体そうでしょ。大体その、妄想さえしっかりしていれば嫌なことがあっても、ね、逃げれますから。立ち向かおうなんてのは古い教育なんですよ。嫌なことに立ち向かっていこうなんてもんはね。それも一時代昔、二つぐらい昔かな、そんなのは。これからはね、いかに逃げるか。これメモしてくださいよ。お母さんの皆さん、ね、手帳なり出して。ちゃんと色ペンで太く書いてください。これからはいかに逃げるか、現実からいかに逃げるかが必要になってくるんです。そのために必要なのは、はい、二度と言いませんよ。妄想力です。妄想を育んでください。ね、お母さんは魔法使いなのよとか普段言っとくんですよ。大丈夫。絶対あなたのお子さんやれるようになりますから。大丈夫です。必ず社会から逃げるようになりますから。最低だな、おい。俺妄想力すごかったもんだって。トランスフォーマーごっこの話した？このラジオで。トランスフォーマーまだしてないか。トランスフォーマーが大好きだったんですよ。最近映画化ねされたけどね、昔はそのアニメでやっていて、僕が幼稚園ぐらいの時にさ、まあやっていたロボットのアニメだったんですよ。で、トランスフォーマーっていうのはまあ、ね、車とか飛行機とかが変形してロボットになるっていうね、まあ本当に好きで毎週毎週欠かさず見ていたんだけど、トランスフォーマーごっこっていうのがね、僕の中で流行ったので、これはどういう遊びかっていうと、まあね、普通ごっこ遊びっつうとね、なんか自分がそのね、ワンピースだったらルフィとかね、ドラゴンボールだったら悟空になって演じるんだけど、トランスフォーマーはロボットですからね。で、しかも変形しますから、そこまでしっかりその演じたいわけよ。で、どういう風にやるかというと、体育座りの時は車で、そっから手と足をこう、なんていうの、ヨガのように広げたり折りたたんだりすることによってロボットになるっていう、その変形する、ね、変形シーンを自分で再現するのよ。床にこう、仰向けで寝て、手と足を広げて、今俺は飛行機だと。誰が何と言おうと、俺は今飛行機になっていると。おやおやおや、デストロンが暴れているなと。これは今から俺が変形でトランスフォームするしかねえ。トランスフォームって言って、自分の足を畳んだりとか立ち上がったりしてロボットになったっつって、ニヤって笑うっていう遊び。これトランスフォーマーごっこ。あ、友達はいりません。一緒にやってくれる友達はいりません。まあ、お母さんはね、多分ずいぶん早くこの子はヨガとかをやり出したのねと思うぐらいだから大丈夫です。このトランスフォーマーごっこで僕は相当妄想力、思い込みの力です。いわば。ね。今、俺はロボットなんだって思い込む。これ重要だからね、本当にね。本当に。お母さん方ちゃんとメモってくださいよ。もう一個さ、教育でさ、面白いなと思ったのがさ、そのね、かよこおばあちゃんと一緒に紹介されていた、なんか スーパー保育園みたいな、ものすごいなんかその今、なんか子供たちをどんどん育てている保育園の、横峯義文さんっていうね、横峯さくらいるじゃん。あの人のおじさんに当たるとかなんか言ってたんだけど、その横峯義文さんっていう人がやってる、園長をやっている保育園は、もうとにかくレベルが高いと。すげえんだよ。幼稚園児で逆立ちで歩いたりとか、全員絶対音感があるで、なんか、他にもなんかすごいの、読み書きのさ、その、漢字まではどうだったかわかんないけど、その、あいうえおとかさ、ひらがな、カタカナとかはもう、その、書いてるの、ちゃんと。その、そういう授業があるの。で、ちょっとしたその算数の授業とかももうやっちゃってんの。で、それを子供たちがいやいややるんじゃなくて、すっげえ集中してやってんの。すごくね？ほぼみんな逆立ちで歩くって、そうそう無理でしょ。で、なんかね、その、横峯さんが言うには、うちの保育園、うちの幼稚園は、まあ、他のとこより約こう20倍ぐらい、 あの運動量があります。とにかく今の日本のこの幼稚園とか保育園は運動が足りてないんで、うちではもうとにかく運動させまくってますみたいな感じで、運動神経がすごくいいみたいな。でそこをやっぱり 卒業した子たちはやっぱどんどんすごくなってってるみたいな話があったのよ。それちょ半端ないっしょ。だって絶対音感ってこれ本当に無理だからね、大人になってから。あれ 5歳とか6歳ぐらいまでなんだよね。本当に幼稚園ぐらいまでしか身につかなくて、大人になってから絶対音感ってどんなに頑張っても、なんかそれはね、脳みそになんか電極みたいなぶっ刺してねあもうなんか脳みそにチューナー埋め込んだらいけっかもしんねえけど無理なんだって。成長してから無理だから、その幼稚園の間にその絶対音感の訓練をちゃんとやるってなかなか他の幼稚園じゃやんないじゃん。まあ保育園だとか幼稚園だとかちょっと分かんないんだけど、てかその差もあんま俺知らねえからよ、どっちか分かんねえから、あんまり分かんねえからよ、同じようなもんだろ、ガキが集うとこだろ、大体同じようなもんでしょ。なんか そういう感じでさ、でやっていてさ、で面白いの、子供たちには4つのスイッチがありますと。その4つのスイッチ、4つのスイッチって別に背中についてるわけでもないよ。笠原くんが今変な顔したから、別に子供のうちは後頭部のところに赤と白と緑と青のスイッチが出てますとかそういうことじゃないよ。笠原くんバカだかんな、おめえバカだかんな、おめえバカだからすぐそういう短絡的な発想すっからよ。ちげえバカ野郎、ちげえよ。スイッチがついてんの膝の裏と肘の裏だよバカ野郎。膝の裏に黒と白のスイッチがあってよ。肘の裏に赤と緑のスイッチがあってな、おへその上に、ね、黄色いレバーがあるんだよな、子供のうちはよ。でそれがだんだんなくなってってな、でチンコから毛が生えるんだよバカ野郎。ひってえわ本当に。いかに小さい頃がダメだったかわかるね、うちのラジオ聞いてるとね、この二人がいかにダメだったかわかるね。いや4つのスイッチがあると、心の中に4つのスイッチがある、それさえ分かっていればこんなことは誰でもできます。その横峰先生が言うには、子供はみんな天才ですと。その4つのスイッチさえ押すことができたら、誰でもうちでやってること、絶対音感とか逆立ちで歩くなんて誰でもできるんです。でこの4つのスイッチ面白いよ。1つ、子供は競争したがる。これほうと思うじゃん、確かに。つまりなんかこう競争させれば絶対そのね、相手に勝とうとかねして、こう自分で努力したりとか自分より上手い子を真似たりしてどんどん成長していく。やっぱり子供ってのは絶対競争したがるもんだって、すごいじゃん。で2つ目、子供は真似したがる。まあそれはね、なんかまあね、お父さんとお母さんが深夜にプロレスごっこしてるとかあるでしょ、そういうの見ると真似してえなーって。でもどうやらあれはやっちゃいけない気がするって、本能的にまだやっちゃいけない気がするとか思うかもしんないけど、子供は真似したがる。3つ、子供はちょっと難しいことをやりたがる。4つ、子供は認められたがる。この4つ全部ね、俺クリアしてるんですよ本当は。全部ちゃんとやれてるの俺ちっちゃい頃。子供は競争したがる、真似したがる、難しいことをやりたがる、認められたがる。これおかしいな、この4つのスイッチ全部俺は幼稚園の時クリアしてるんだよね。迷路あのお絵かき帳とかさ、自由帳とかに迷路を書くんですよ自分で。みんなやったでしょ、やったでしょ小さい頃自分で迷路書くの。僕迷路書くの本当に好きでさ、この4つのスイッチ見事に当てはまるんだよね。まずは競争したがる、これはね、まあ、当時迷路ブームっていうかさ、あの手軽に自分でゲームが作れるってことでみんな迷路を書いていたんだよね。で誰よりもうまく迷路が書きたいと。で2個上の兄ちゃんがいるから、2個上の兄ちゃんの書く迷路が芸術的だと、アーティスティックだと、幼稚園の俺から見ても。俺が書く迷路はどうしてもこう曲がり角がふにゃってなっちゃうんだけど、兄ちゃんは定規を使ってクックってちゃんと曲がる。あれがな、市販のものにも遜色ねえんだなみたいな。すげえんだよ、遜色ねえって、使い方間違えてる。あの兄ちゃんの書く迷路すげえんだよ。あー俺勝とうって、その定規の使い方をまず幼稚園とかで俺はもう定規ちゃんと使えていたからね、迷路書くために。真似したがる、まさしく兄ちゃんの迷路を真似したがったりとかね、市販の迷路を真似していたでしょ。ちょっと難しいことやりたかったね。幼稚園の迷路でワープゾーンとか生んだんだよ俺は。すごくね、この一番の穴に入ったら、こっちの次のページの一番の穴から出てみたいなことをやっていたんだよ俺は。で4番目の認められたがる、子供は認められたがるっていう、これもさ もう俺だみんなに認めてほしくて自由帳一冊の迷路とか作っていたんだよ。30ページのスタートが1ページ目でゴールが30ページ目の誰もやんねえ、褒めねえってか引くよ、みんなドン引きだよもう。うわうわ、あの覚えてる、いまだにその自由帳一冊のメールをみんなに見したらうわみたいな感じ、気持ち悪い。白井毎日毎日休み時間の間ずっとメールを書いていたけど、どうなってんのかなって見たらもうこいつ一冊書いてるよ、しかも全部定規でびっちり線引いてあるよ。ほらこの4つのスイッチが全部俺は押されてるのに今これだから4つのスイッチが押されてももうその芯がないとね。だそれがなんかサッカーとかだったらよかったんだろうな。サッカーとか野球とかな。やっぱり迷路よくねえか。粘土とかは？粘土だったら彫刻家になってるかもしんないよね。幼稚園の頃だよ。だってさ、幼稚園の頃そんな、無理だろ。将来的に、いや、もともとなんかよ、なんかちっちゃい頃からピアノが好きだとかや、なんかな、外で遊ぶのが好きだなんてよくわかんない奴らいっぱいいたじゃんかよ。なんで外で遊ぶかなって。人間は屋内にいるのが自然なのにとか、俺は、嫌な楽器だな、おい。外でなんか遊びたくない、風に当たりたくない、水に濡れたくない、ぬくぬくしていたい家でっていう、そういうガキだったから俺は本当にこたつ入っていてえな毎日っていう、そういうやつだったから、外行くの、じゃあベビーカーみたいな、クソガキだったから本当に本当に嫌いだったから外で遊ぶのね。だから今でも全然ダメなんだけど、運動神経ないんだけど、無理でしょなかなか。幼稚園の頃熱中したもんつったら俺泥作りだもん唯一お外で遊ぶことで俺が熱中したことって言ったらさ、まあ、泥作りって何のこっちゃそれやって話になるけど、すっごいハマったのよ。いい感じの泥が作りて、団子じゃねえぞおい、団子なわけない、団子はみんなやってっからいいんだよ、団子なんてあんなもん丸めりゃいいんだよ、ちげえんだよ、いい感じのトロトロの泥が作りて、これ俺ん中ですっげえブームでさ、なんかね溶けたチョコレートを多分どっかで見たんだと思うの、今思えば。多分なんかその友達ん家遊びに行った時とか、そういう時に多分、まあお母さんがひょっとしたら作ったのかもしんないけど、多分トロトロに溶けたチョコレートを、なんかケーキに乗っけたりとかするのがすごく不思議だったのと、美味しかったってのが多分もうひょっとしたら幼稚園入る前ぐらいのそういう経験があったんだろうね。どうしてもそのトロトロ感が出したくなった、自分で。幼稚園の年中の時、6歳の時にトロトロの泥作りてえなってなって、水と砂を混ぜて作るんだけど、これが難しいのよ。その砂もいろんな砂を混ぜるといい感じになる。赤土とか普通の砂利とかをいろいろ混ぜるといい感じのトロトロ感が出る。あと水の配分もかなり重要で、間違えちゃ捨て。みんなさ、幼稚園のグラウンドでさ、その当時流行ったドラゴンボールごっことかさ、ターボレンジャーごっことかみんなやったりとかね、ちょっと早いやつらはそのサッカーとかもやったりとか、女の子たちが大体砂場でままごととかやってる中、俺は一人ぼっちで隅っこの方で、その、なんての？グランドの遊具の一個にさ、そのね、ちっちゃい鍋があったから、その鍋に水を入れちゃう、こう、泥を作って、ちげえなぁ、タラタラタラって垂らして今なちょっと水多すぎたな、赤土もうちょっと多めにしてみるか、赤土をちょっと入れて砂利を入れて水入れて、うん、硬すぎるみたいな感じをずっとやって、白井くん何やってんの、今ねいい感じの泥がねなかなかできない、あもうちょっとでできっから待っててよ、でも誰も寄ってこねえよそんなやつには。これ幼稚園の時すげえハマった、これ4つのスイッチ押されてるよ。だって認めて欲しかったもん。この泥を。泥界のすげえやつに。マット博士みたいな感じに。マット先生みたいな、多分権威がいると思うんだよ、泥界の。その人に、いやー、白井くん、これは素晴らしい泥だよ。このトロトロ界はなかなか生み出せないよ。なんか月刊泥とかに乗りたかったんで。月刊泥。まさかの天才幼稚園児現るみたいな。このトロトロ感は今世紀現れないみたいな。そういうの、ばっかだな。なんか、笠原さんから全部認められてない？ひっといね、君はそういうこと言うんだ。確かに泥は認められなかったけど、でも一回浮気して泥団子作ったんだよ俺。 なんかみんな泥団子作ってっからよ、なんか泥界には来ねえからみんな、ね、月刊泥は俺しか読まねえけど、月刊泥団子は人気のあまり習慣になってるぐらいだと。週刊泥団子しかも毎週速攻で売り切れだと。なんかめちゃくちゃ人気あるし、ケーブルテレビで泥チャンネル、泥団子チャンネルがあると。ね、テレビチャンピオンで泥団子を決定戦がやってるぐらい泥団子がなんかメジャーだったんで、うちの幼稚園で。で、なんか悔しいからよ。こっちはお前らと誓ってさ、もうその物心ついた時から泥とは、ね、ずっと制してきてんだから団子ぐらい作れるよ。で、その当時流行ったのがどれぐらい硬い泥団子を作れるかみたいなブームになって。で、まあ、俺も作るじゃない。ね、なかなかうまくいかない。やっぱりね、まあ難しい。普段ドロドロの、トロトロの泥を作る人間が、団子は難しいなと思ったんだけど、うちね、これちょっと多分問題だと思うんだけど、幼稚園のグランドの隅っこの方に、アスファルトがあったんだ。まだ固まってないコンクリートのなんか元みたいのが山みたくなってたの。なんか工事現場のやつが流れてきたか、なんかその工事途中だったものが放置されたかなんかで、明らかにその砂とかじゃないものが、こう、てかうちのグラウンド砂じゃなくて、下がアスファルトじゃなくてさ、これなんつったらいいかな、ちょっと固めの砂利みたいな感じだったのね。で、その土っていうか元っぽいやつらが山積みになってて、これを足したらすげえことなんじゃねえのかと思って、絶対それは触れちゃダメって言われていたんだけど、先生にそれをこっそり盗み出して、そのダークマターをね、ダークマターを盗み出して、その俺が愛用の鍋ね、いつも泥を作ってる鍋にそれを入れて混ぜて、それで団子を作ったら、コンクリートが固まって、多分コンクリートだと思うんだけど、ちょっとね違ったらごめんね、そのコンクリートっぽいのが固まってカッチカチになったのよ。石みたいな団子出来上がったの。もうね、すごいよ。俺、神だよ。俺、根にモースと書いて神ぐらいになって、シラちゃん、どうやって作ったのそれみたいな。落としても割れねえ。てか、投げたら痛えみてえな。それヒーローの、それ認められてんじゃん、俺。でも、やっちゃいけないことやってるってのはダメだね。確かにね。幼稚園の頃なんだろうな。いろいろあるな、幼稚園の頃って言ったらな。あ、でも、笠原さん、そろそろ、時間が、もうやばいっすか、もうやばいっすか。幼稚園の頃あったのがさ、好きって言ってもらうブームがあったんですよ。うわって話でしょ。はって話でしょ。あったのよ。なんかね、その組の中で、かわいいって、幼稚園でさ、あんまかわいいかわいくないってあんまないじゃん。かっこいいかっこよくないとか、当時さ、男の子だったら足が速ければかっこいいみたいなのがあったでしょ。で、女の子はちょっと女の子っぽい格好してる子は、お嬢様っぽい感じは大体かわいいみたいなポジションだったから、今思うと多分そんなかわいいとかかわいくないってことじゃないんだけど、なんか、組の中でアイドルみたいな子がいたね、一人。で、いつもフリフリの格好で、多分家がお金持ちなんだろうね、ちょっとませてる感じの子供がいたんだけど、その子が、なんかドラマとかの影響なのかな、ドラマとかをひょっとしたらお父さんとお母さんが毎日ね、好きって言い合ってるぐらい、仲のいい家族なのかもしれませんよ、そりゃ。お母さんが泣きながらタンスからね、通帳の額を見ているような我が家とは違って。あ、リアルにお父さんとお母さんどっちと暮らしたいって俺は幼稚園ぐらいで言われてますから。まあ、そんな家庭環境とは違い、お父さんが気を利かせてケンタッキーのチキンをクリスマスに買ってきたら、そのことに母ちゃんがガン切れしてお父さん落ち込むっていう、そんな家族、これ高2。そんな家族じゃないだろうから。これ17歳のクリスマスね。17歳のクリスマス、親父がケンタッキー買ってきたらね、今日はもう料理作ってあんのよ。なに、お父さん私の料理食べたくないの。そういうわけじゃねえ。だってみんなが喜ぶと思って買ってきたんだよ、みたいな。うわ、もうなんでこんなことで喧嘩してんだよ。これ、高2の白池。じゃないんだろうね。仲のいい家族なんだろうね。好き好き好きって多分言い合ってんのかもしんない。その女の子の中で、男の子に対して好きっていうのが、ブームになったっぽくて、とにかく、その組の男の子みんなに、何々くん好き、何々くん好きって言ってくんのよ。でさ、幼稚園の年長だったんだけど、その時年長ぐらいだとちょっと分かってくるじゃん、それがどういうことか、男と女が愛し合ってどういうことなのか。最後は大体酒と涙になるっていうことになるのは大体ね、大酒と涙と男と女っていうのは大体飲んだくれる感じ、伸びつぶれてね、伸びつぶれるまで飲んでっていう世界になってくるっていうのは大体みんなわかる。当時からわかるじゃない。この子に好きって言われるのがどういうことか。だから喜ぶね、やっぱり。僕も好きって言ってやみたいな、こう、行列ができたの、本当に。その子に好きって言ってもらうために、 他の組の子とかも集まってきて列ができて、その女の子が一回好きって言ったらわーいって帰ってくのよ。変な感じでしょそれ、すっごく。で、まあ、幼稚園ぐらいからだいぶひねくれてるガキだったから、俺は、そりゃそうですよ。グランドの隅っこで泥作ってる子だし、家帰ったらヨガっぽい体操をトランスフォーマーごっこってやってた子だから、そんなに友達もいなかったしね、幼なじみぐらいだったしね、本当に、そんな、なんていうの、そんな隅っこの方な子だったから、ちょっとムカついていたの、それがなんか。なんか嫌だな、みたいな思っていたんだけど、俺のすっごい仲の良かった友達がそれをどうしても行きたいって言うから、その好き集会に、好き集会に並びたいって言うから、しょうがねえから一緒に並んだのよ。もうや、なんか嫌だなと思う、いけすかねえなって子供ながら思いながら並んで、で、どんどん順番が終わってって、俺の友達の番になるじゃん。そしたら好きって言ってもらって、それの友達がもう満面の笑みなのよ。多分その女の子のこと本当に好きだったのかもしんないね。すっごい嬉しそうに帰ってって、いよいよ俺の番になって、もう言うなら言ってみたいな感じしたら、白井くんは意地悪するから好きじゃないって。俺別によ、お前に好きって言われたくねえし、お前のこといじめたことねえべ俺みたいな。なんか多分やっちゃったんだろうね、その女の子はすごい嫌がることを。女の子を未だに覚えてるもん俺、その子、白いブラウス着ていた女の子、チェックのスカートだったんだもん。ちょっとポニーテールみたいな感じ、オールバックのポニーテールみたいな、わかる？なんかそのおでこのあたりの髪とかも全部後ろにまとめてるような感じの子だったんだけど、ちょっと精神冷めの子だった。もう全部覚えてるもん。もう傷ついたから俺。白井くんは意地悪するから好きじゃないみたいな。もうザーシュッザーシュッ、なんだろうこれ、なんだろう人間って、って思いながら家帰ってトランスフォーマーごっこ一人でして、寮ご飯はいらないみたいな子だったから、だからもうね、本当に人間は嘘つきだということをね、必ず嘘つきでもなんでもないんだけど、目があったら嫌われてると思えば必ず重要ですというわけでね、アドレスを先に言ってから後輩行きましょうね。はい、メールアドレス time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。いやー、あれですね、みんなの幼稚園の時の思い出なんかあったらねえ、どしどし、幼稚園の時にこんなことやっていましたみたいな、俺たくさん持ってっから。すげえって言われるの、俺記憶力いいですねって。俺ね、幼稚園入る前の記憶とか全然あっからね。これ結構びっくりされるんだけど、俺多分ね、まあ詳しい年までは危ういけど3歳ぐらいからあるよ記憶で。これさ、普通だと思ってたの俺今までずっと。全然あるよ、幼稚園入る前の。てか、その時に、何していたかとか、俺、初めて溺れたのが4歳だったんだけど、すぐ、お父さんの実家の伊豆大島行って海で溺れて、助けられて、で、りょうくん怖かったでしょうっておばあちゃんとかにすごい言われて、怖かったけど、その頑張った褒美に本買ってあげるって言われて、その、本屋さんに行ったんだけど、本屋さんにいた主人の顔とか覚えてるもん、未だに。で、これすごいらしいね、どうやらね。みんな聞いたら、小学校の思い出もねって人いて、結構それの方がびっくりだよ俺。てかその頃の思い出がありすぎて最近の記憶がすぐ抜けっからあれだって、溺れてよかったって思ったんだもん、その時すごくねって。でもそんな、俺の中ではすごいことでもなんでもないんだけどね。ってことで、いっぱいあるから嫌な思い出、まあもう主に嫌な思い出だけどね。白井くんは意地悪するから好きじゃないへこんできた。それでは後半聞いてください。